皆さんこんにちは。今日こうして久しぶりに、金沢教会に来させていただきまして、またこうして御言葉をお取りする機会が与えられまして、本当に感謝いたします。そして本当にいつもね、上越のためにお祈りしてくださっていることを本当に感謝いたします。まあもちろん祈られていることは本当分かっているんですけれども、こうしてあのお顔を拝見していろいろ交わっている中で、本当に祈られているということを肌身に感じますけどね、本当それは嬉しいなと思います。もう2015年ですから、上越の伝道が始まって丸11年が、過ぎようとしております。本当に嬉しいこともまた悲しいというか、いろんな訓練も恵みもたくさんいただきましたけれども、まだまだ小さな集まりでありますが、本当に教会の少ない地域、新潟県の中でもとりわけ少ない地域にですね、この教会が建てられて、そして福音をお伝えする働きができていることは本当に感謝だなと思っています。昨年は恵みによって4名の方が教会員となりました。活動会員は8名となりましたけれども、そういうこともあり、また本当に長い間ご支援をいただいていることもありまして、私の中では、そろそろこう独立に向けてですね、具体的に話を進めていければいいかなと思っております。先日斉藤先生ともそのようなお話をしたんですけども、先生もそのことは喜んでくださいましたが、この教会が教会を生み出す、このことをですね、私はまず上越のメンバーにより理解を深めていただいて、そして本当に、祈りの中で、新しい教会といいますね、その独立した教会として生み出されていきたいなという思いは強くあります。とはいっても、これから本当に丁寧にそれはことを進めていかなければならないという思いがありますけれども、ぜひこのために祈っていただければ感謝であります。信仰告白して礼拝にもよく出席されますが、まだバプテスマを受けていない方や、あるいは教会員である方のご主人で月に 1,2 度礼拝に来られる方などいますので、そうした方々が本当に主の憐れみによって救われて、独立なメンバーになればいいかなと思います。最近ですね、昨日はバイブルキッズですか、明日は赤ちゃんお話し会となるんですけれども、近所の方でね、昨日も新しいお母さん一人バイブルキッズを参加させてもらいましたけれども、明日の赤ちゃんお話し会にも仙台から新しい方が誘われてきたりして、本当にごく狭い範囲の近所の中ですけれども、新しく来られる方もいるので、本当に大切にね、その方の出会いを大切にして、独立へと導かれていけばいいなと思っております。美学から皆さんよろしくということですので、よろしくお伝えいたします。はい。それではですね、今日は創世記の25章から、失礼して、上着を脱ぎさせていただきますが、御言葉をお取り次ぎしたいと思います。先ほど司会者の方に後半部分を読んでいただいたんですけども、創世記25章全体からですね、御言葉をお取り次ぎしたいと思っております。創世記は全部で50章ございますから、ちょうど前半の最後の章ということになりますね。時期としてはこの、アブラハムの関するお話がずっと続いて、それがイサク、ヤコブへと、子、孫へとですね、このように物語の中心人物がちょうど移行していくという、移っていく、そういう章なんですね。で、簡単にどういう状況かお話ししますと、24章の67節というところをお読みしますが、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た、とありますね。まずイサクは妻リベカをめとりました。結婚いたしました。ここにありますように、母の亡き後イサクは慰めを得たわけですけれども、この結婚の数年前にイサクはお母さんをもう天に送っているわけですね。それが23章の、少し戻りますが、23章の 一節であります。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラは127歳、まあ、今では本当に長寿ですけども、当時にあってはそれほどではないですけどね、127歳亡くなりました。まあ、ということはサラが127歳ということは、アブラハムはそれより10歳上ですから、アブラハムはまあ137歳の時だったわけですけども、もう一箇所見ましょうかね、今日の箇所になりますが、25章20節にすいません戻りますけれども、25章20節ですが、イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であったですね。ですから、イサクはアブラハムが100歳の時に生まれたお子さんでしょ。そのイサクが40歳になったってことは、アブラハムは140歳です ね。で、アブラハムの奥さんサラが亡くなったのはアブラハムが137歳の時ですから、まあ今日の話の3年前ほどにですね、イサクはお母さんを失い、そして結婚をしたと、まあ、そういうような大体家族の関係はそういう状況だということなんですね。そして今日の箇所はその後でありまして、いよいよアブラハムが世を去りまして、イサクとリベカに子供が生まれるという章であります。ではまず25章の1節から6節までをお読みいたします。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラといった。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだ。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムの子たちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけたとあります。妻のサラが亡くなった後ですね、アブラハムは新しい妻を迎えたわけですね。名はケトラという名前になります。そして子供が6人生まれました。それぞれが、まあ、なんとか人という各民族の、まあ、先祖になっていくわけであります。かつて神様アブラハムにですね、あなたは多くの民族の父となるというふうに約束されましたけれども、まあ、確かにそういうふうに約束が成就されていることがここからわかりますね。そして5節6節今読みしたところのを見ますとですね、アブラハムはこの後で問題が起こらないように全財産をイサクに与えて、この他の子たちには贈り物ですね、それをやって、でも遠ざけて、東の国に遠ざけて、イサクこそ正当な後継ぎであると、このように、まあいわばこの財産だけじゃない信仰の継承も含めて、きちんと神様の御心通りイサクにこれを引き渡していくわけですね。このようにして、まあ神様の前になすべきことをなして、アブラハムはいよいよ世を去っていくわけであります。7節8節を意味しますが、以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。まあ、アブラハムの名前は11章あたりから出てくるわけですけども、そこから、まあ、175歳になるまでですね、いよいよその生涯がここで幕を閉じました。まあ、最初に登場した時にはすでに75歳ですから、ちょうど聖書はこの彼の100年の生涯を創世記の中で語っているということができます。まあ、いろいろなことがあった人生だったと思いますね。最初は異教の地に彼は住んでおりまして、突然神様から声をかけられましたね。そして行き先を分からず神様に委ねて、旅を始めました。信仰によって旅を始めたわけです。 しかし、まあ、失敗もいろいろありましたね。飢饉でエジプトに行った時には自分の身を守ろうとせんがあまりいいんですね。奥さんが危険になることも顧みず、奥さんを妹と偽ってですね、自分の身を守ろうとした。そんなことがさらにもう一回ありましたよね。まあ、非常に人間的な側面もあった方でしたね。まあ、そうかと思えば、甥のロトと土地を分け合うときには甥のロトに先にどうぞと見せるような寛大さもありました。そしてそのロトが捕らえられたときには命がけで助けに行きましたし、ソドムとゴモラの滅びの際にはそこに住んでいたロトの救いのために主にすがりついて、どうぞ助けてくださいという交渉をしたという記事もありますね。もう一つの失敗は、この不信仰からですね、奴隷女ハガルとの間に子を設けてしまった。神様の約束は待てなかった。そして奥さんの言いなりになって、一線を越えてしまったわけでありますね。そしてイシュマエルという子供がそのハガルとの間に生まれた。その後、神様の約束通り、サラとの間にイサクが与えられましたね。けれどもそのイサクが大きくなりますと、今度は神様はそのイサクを捧げようというテスト、信仰テストをしました。けれどもアブラハムはそれに黙って従って、彼の信仰は主の前に認められたわけですね。晩年サラを失い、彼女を丁重に葬り、そしてイサクのためにはお嫁さん探しをして、自分自身はケトラと第二の人生を歩み、175歳を全うした、そういう人生だったわけであります。まあ、彼のその、このね、記述、なんか安心しますよね。8節ね。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして死んだという。本当に、祝福された人生だったということを、創世記の著者は我々に伝えていますね。なんかほっとする気持ちになります。で、その埋葬もですね、とてもなんかこう、心温まる光景なんですね。9節。10節でありますが、彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ソファルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラとが葬られたのである。今お話ししましたように、イサクとイシュマエルは確かにアブラハムの子ではありますが、お母さんが違いますね。一方はハガル、奴隷王のハガル、そして一方は正妻サラの子供でありました。しかも幼い頃にはですね、イシュマエルがちっちゃなイサクをいじめるというですね、迫害するという、そんなこともありましたね。そんな異母兄弟がですね、この父、共通の父の埋葬のために協力している。本当にアブラハムの、まあ、幸せがここでもこうにじみ出ていると言いますかね、いろいろあったけれども、最後は自分の失敗からね、招いてしまったこともあったわけですけども、そのイシュマエルとイサクが一緒になって埋葬する、そんな心温まる出来事でもありました。その後、そのイサクの方はどうだったかと言いますと、11節でありますが、アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住み着いた。神様の祝福をいただいて、新しい場所に移ったわけですね、引っ越しをした。まあ、その後の人生については今日これから19節以下で詳しく言いますけれども、聖書はその前にもう一人のアブラハムの息子イシュマエルの歴史を記していますので、そこを飛ばすことなく読んでまいりたいと思いますが、12節から18節であります。これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。すなわちイシュマエルの子の名は、その生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベール、ニブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの孫落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。 以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生き耐えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。イシュマエルには子供が12人、これも約束通りでありますが与えられ、そして137歳で彼は世を去ったわけであります。アブラハムの死の記述とイシュマエルの死の記述にちょっと違いがあります。8節のアブラハム、長寿を全うして生き耐えて死に、しかしイシュマエル、彼は生き耐えて死に。長寿を全うしてという言葉がないんですね。まあ、先ほどサラが127歳亡くなったという時に、意外と早死にである、当時になっては早死にであると言いました。またこの137歳でイシュマエルが亡くなった、これも、まあ、案外と早死にであるだと言われています。しかも長寿を全うしてという言葉が添われている。何かですね、この著者は平安のないうちに彼が、まあ、亡くなっていったような、そういう印象を残しています。実際に18節の最後にこう書いてありました。彼の子供たちね、イシュマエルの子供たち12人いました。たくさん子だからたくさんね、本当に恵まれたんです。でもどうでしたか。それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対せすんだ。仲のいい子は一人もいない、全員が全員の敵。すごいですね。そんな子供たちを見ながらの死であったわけであります。まあ、きっと仕事においても成功したかもしれませんね。これだけの子だからにも恵まれた。でも聖書が言っているのは、これは平安のない、本当に祝福されなかった晩年だった。あえてアブラハムとの違いがこう記されているように思いますね。約束の子イサクをかつて迫害したイシュマエルは、やはりアブラハムの血は引いておりましたけれども、霊的には神の家族ではなかったわけであります。さて、そんなイシュマエルの短い記事の後に、いよいよイサクの話が始まります。19節以下でありますが、彼は双子のお父さんとなっていくわけですけれども、決してその出産は順調ではなかったんですね。19節から21節をお読みしますが、これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがバダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。40歳で結婚しましたが、まあこのね、妻リベカは美しい女性だったと聖書は言っていますけども、しかし不妊の女であったわけですね。しかしどうでしょうか、イサクは決して彼女を責めることなく、このリベカのために主に祈ったわけであります。26節を見ますと、その双子が生まれた時にイサクは何歳であったか書いてありますね。26節の最後に、イサクは彼らね、双子を産んだ時60歳であった。40歳で結婚し、60歳で双子を迎えた。イサクが祈っていた期間は20年間です。20年間祈り続けていたんですね。まあよくですね、その困難は祈りの母と言いますけども、本当にその苦しみは私たちを祈りへと追いやりますね。私もウェブサイトの証に書いてあります。もちろんここでもかつてちょっと前にももちろん何回か証したと思いますけども、まあ、小さい頃から教会には行ってましたけれども、本当に聖書を読むようになったのはもう苦しみの中で、ね、もう追いやられたんですね。何か聖書を勉強しますなんていう、まあ、そういう方もいるんでしょうけど、そういうのもいいと思うんですけど、 僕の場合は本当にそこにこう追いやられていった、もう毎晩聖書を読まないといられない状況に、まあ、中学の頃になりまして、そういう経験があるわけですけども、本当にその困難というのは神様を求める祈りを生み出す母だということができるんでしょうかね。そしてそういう中で神様と交わりが生まれ、神様は分かってくる、そして祈りが聞かれるという体験もしてくる。まあお父さんのアブラハムはね、なかなか子供が与えられない中で、まあ、奥さんからのプレッシャーもあって、それに負けてしまって、まあ、早まったことをしてしまいましたけど、失敗しましたけれども、まあ、イサクは20年間静かにね、祈り続ける人であったということですね。そして奥さんのリベカもまた主に祈り求める人であったと22節で書かれています。22節、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。双子が与えられますとお腹の中でこう激しくぶつかり合う、まあ、子供というのは胎児の頃からもう人格がありますから、まあその動きがですね、まあ、お腹の中でまでこう喧嘩をしているようなぶつかり合う二人だったわけですね。まあ、それはそれから生まれた後の二人の人生を表す、その二人だけじゃなくて、この二人がそれぞれの民族の父にもなっていくわけですけども、その民族同士も非常にね、争うんですよね。そういうことをまあちょっと予表するかのようなこのお腹の中のぶつかり合いなわけですけども、しかしリベカはそういう不安を覚えましたけれども、イサク同様この問題があったときに神に求めた。やっぱり問題があるときに私たちどうしますかね。本当にこのイサクやリベカのように主に求める、主に祈るものでありたいと思うわけであります。そしてそういう祈りに神様は必ず応えてくださる。まあ時には私たちが願った形じゃないかもしれませんね。例えばパウロは病気が治るようにと何度も祈ったけれども、祈りが聞かれることなく、むしろあなたの弱さのうちに私の力が現れるんだという。でもそれも答えなんですよね。答えなんです。それでパウロは納得したでしょ。私たちが祈りが聞かれるという時に、それは自分の願い通りになるということじゃありません。でも神様から答えをいただくんです。それで本当に、ああそれが神様の御心なら私はそれを受け入れますと、そう受け取っていく、それが私たちに対する祈りの答えなんですけども、まあ、イサクにもリベカにも答えを与えていく。特にリベカはすぐに答えをいただいてますね。23節、すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。この双子はいずれも一国の主となる大人物である。しかし互いにぶつかり合う。しかも弟の方が兄より強い。そういうことが予言されていた。それがきっとリベカはそういう答えを望んでいたか、きっと望まないでしょうね、こんな答えはね。でもそれが主の答えだったわけであります。さあやがて月が満ちて、双子が生まれます。非常に対照的な2人でありました。24節から26節をお読みしますが、出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。先に出てきた子は赤かったですね。血の気が多い感じかもしれませんね。しかも毛むくじゃらだったんですね。で、聖書にはそれでエサウと名付けたと書いてありますので、ただエサウが赤いからエサウなのか、毛むくじゃらなのかからエサウなのか、ちょっとそれわからないんですけれども、まあ、とにかく出てきた様子を見てエサウと名付けた。もう一人後から生まれた弟はヤコブ。これは名前の理由がわかっています。ヤコブはお兄さんのかかとをつかみながらね、できた。かかとはヘブル語でアーケーブと言うんですね。それからそこから取ってヤコブとつけたんですね。まあまるでですね、俺が先だと、いや俺だというような喧嘩をしてる、もう喧嘩しながら生まれてきたような、そういう双子であったわけであります。 まあ、違っていたのはですね、その見た目の体質だけじゃなかったんですね。性格も非常に対照的でして、27節を意味しますが、この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。エサウ、お兄さんエサウは、まあ、野の人、まあ、アウトドアですね、アウトドアタイプ、もう家の外を駆けずり回って獲物を仕留めていく、まあ、そういうたくましいタイプですね。で、弟のヤコブは、まあ、天幕に住むのが好き、まあ、インドアですね。どっちがいい悪いはないんですよ。あのヤコブの方がいい人だからインドアの方がクリスチャン的って、そういうことでは全くないわけであります。全くないわけですね。まあ、なんですなんかちょっとふと余談が浮かんでしまったんですが飛ばします。まあ、そんな、まあ、アウトドアインドアタイプがの2人にこう分かれたわけですよね。で、まあ、私もあなんか最近うちの子たちの周りにも双子が非常に多いんですけども、確かに双子は性格が違う双子が非常に多いなと思いますが、エサウとヤコブの場合はまあおとなしいお父さん、イサクはちょっとおとなしめですよね。だからそれにこうヤコブが似た感じですね。でお母さんのリベカは思い出していただくと、あのアブラハムのね、あの召使いが奥さん探し行くでしょ。その時井戸で出会うじゃないですか。この時にあの水をこう動物とかにあげますよね。あれさらっと漱石に、ね、書いてありますけど、作業を実際検証すると1回2回じゃないですね。1時間半か2時間ぐらいかけて組み続けてるわけですよ。やっぱりそうパワーのある元気なそういうお母さんだったわけ。そういうね、若い人、そういうリベカさんです。だから、お兄さんのエサはちょっとリベカさんに似たのかな。パワフルな感じね。はい、そういう、家族の姿がちょっとイメージできるかと思いますね。さらに面白いのは、いいのか悪いのか分かりませんけども。お父さんのイサクは自分とはタイプの違うエサウが好きで、お母さんはまた自分とは違うタイプの違うヤコブが好きというですね、28節を見てください。そう書いてあります。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからだ。リベカはヤコブを愛していた。まあそのタイプが違うのもそうですし、イサクがエサウを愛する理由もなんていうか俗っぽいですよね。ご飯が美味しいからっていうことで好きなんですよ。リベカは一方でヤコブを愛してるわけでしょ。まああんまり子育てとは言いませんよね、これはね。はい、あのやっぱりごひいきは良くないわけであります。まあともあれですね、あの兄のエサウはいわば体育会系であり、弟ヤコブは、まあ、文化系インドア派として、まあ、育っていったというわけですね。さあ、それから何年かしたある時に大変有名なあの事件が起きるわけであります。29から31節を終わりにします。さて、ヤコブが煮物を煮ている時、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのそこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。まあ、インドアのヤコブはですね、ある日コトコト家の中でこう煮物を煮ておったわけでありますけども、そこにお腹を空かせたエサお兄さんが、まあ、外から狩りをから帰ってくると。そしてそこの、まあ、赤い煮物ですね。あの、34節にありますと、そこにあの、レンズ豆の煮物と書いてありますが、まあ、レンズ豆の煮物って、まあ、僕は見たことありませんけども、赤いんだそうですね。ですから、この煮物ってレンズ豆の煮物なんですが、まあ、それを食べさせてくれと要求した。で、そのことから、まあ、エサウは別名エドムと、エドムというのはこれは赤いという意味ですね。呼ばれるようになったわけであります。そして、彼自身も、まあ、エドム、エサウという名がいながらエドムと呼ばれるようになり、もともとね、赤っぽい体もしてますから、それも良かったでしょう。良かったというか、まあ、そんなの通りだったでしょうけど、さらにね、その彼から発生する、その、民族もエドム人とね、呼ばれますね。これ、聖書読むとよくできますでしょ。そして、まあ、本当、ことあるごとに神の民の邪魔をしますよね。まあ、 特に有名なのはヘロデ大王ですよ。聖書にイドマヤ人って書いてあるんですよ。イドマヤ人は要はエドム人のことですね、はい。もう身内を何人も殺すような、ね、猜疑心の強い、ベツレヘムの2歳間男の子を皆殺しにするようなですね、それをしても何とも思わないようなあのヘロデ、まあ自分がエドム人でありながらユダヤの王ということで猜疑心もより一層深まったんでありましょうけども、そこに至る、やがてはそこに至るエサウなんですよ。エサウの子供の子供の子供の子供のずっと子供がヘロデ大王であったということですね、まあ、そういう意味では聖書は一貫して、このエドム人、本当に神の御心に逆らう民族として描かれていますけども、まああともあれ、そのエサウはまあ体育会系ですから、きっとですね、こうドカッと座りまして腹が減ったと言わんばかりにですね、このおとなしいヤコブにですね、お前の作ったものを食わせろとこう要求したわけでありますが、それに対してヤコブはですね、驚くことを言うんですね、31節、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい。つまり一杯のこの煮物と引き換えに後継ぎの権利をください。普通はお兄さんが持ってますけども、それを弟の私に売りなさいとこう言うんですね。家から財産、さまざまな権利を引き継ぐその長子の権利をくれと、この一杯煮物と引き換えね。まあちょっと冗談にも聞こえるよね、この状況でね。要求するものの大きさと、その一杯のいくら美味しいとはいえ煮物ですよ、ね、赤い煮物ですよ、ね、まあ本当に何を冗談言ってるのかという感じでしょうけども、まああまりもそうだったからもしれませんが、エサウはですね、これ適当に答えてるんですね。32節、エサウは見てくれ死にそうなのだ、長子の権利など今の私に何になろう。この後の記事を見ますと、いよいよその長子の権利を祝福するという時に、まあ皆さんご存知かもしれませんが、ヤコブはお兄さんエサウを騙す形で祝福をまあ奪っていくわけですね。でその時にお兄さんエサウは本当に怒り狂うわけですね。そのことを思いますと、エサウは本気で売り渡すと思ってなかったわけですから、そうやって約束した後だって自分のものだと思っていた。だからいやいや、あの時実は弟と約束したんですから弟にやってくださいって言わないわけですね。そういう意味では本当にその本気でこう言ってるわけじゃない。でも本気でないでしょ、何と言ってますか。32節、長子の権利など今の私に何になろう、長子の権利などと軽口を叩いてしまった。やっぱりこの軽薄さ、いい加減さというものがやっぱりエサウにはあったんですよね。でこれに対してですね、この軽薄ないい加減なエサウに対してヤコブはですね、またこれも極端なんですが、非常に計算高い、冷静である。33節、それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。簡単な会話形式ではちゃんとした契約になりませんから、きちんとした正式な契約、すなわち誓ってください、長子の権利を確たるものにしようとしたわけですね。まあ今で言うならば、じゃあちゃんと書面で書いて、ここに判子をして、そういう感じですよ。します、そういうこと。すごいですね、ヤコブはね。お腹を空かせたに食べ物の代わりに後継ぎの権利をくれというまでは、まだしも、いや、ここに文書にサインして、というようなことを今の時代にはですよ、そういうことを要求していくわけですね。しかも前もってでしょ、前もってお兄さんがそう来るのと分かってないわけでしょ。とっさの判断で、でもそこでこうキュンキュンキュンと小賢しい知恵が働いてですね、そういうことをしたヤコブだったんですね。非常に対照的な二人であります。皆さん、人間的にはどちらが好きですか。この後の記事も含めて読んできますと、エサウの方がやっぱり人好きすると思いますよ。男らしいですね、さっぱりしてます。ですから彼はかつて、この後ね、仲直りする時は何年かに訪れるんですけども、20年後ですか、その時たくさんの部下を、400人の部下を連れてきますでしょ。 やっぱりそれだけのものを統率する政治力があり経済力があった。そして和解するときやり取りを見てももうエサウの方がもう計算だかあれこれ緻密にやるんだけど、あ、ごめんなさい、ヤコブの方はね、そうするんだけど、エサウはまあまあ、まあ、まあいいよいいよっていう感じで、お前がそういうのはいいよってどんどんどんどんこう、本当に人間的には魅力的ですよ。まあ細かいことは気にしない、ね、部下思いであったんでしょうね。でまあ時には騙されちゃう、まあ、そういうちょっと隙もある。一方ヤコブの方は小利口というか策略家という感じですね。まあ、そういう意味では、まあ、ヤコブよりも人間としてはエサウの方が好きという人がいるかも分かりませんね。でも実は両者の最大の違いはそこではないんですね。まあ、それはお互いにいいとこ悪いとこ政府にありますよ。でも一番大事なところでこの両者は大きく違っていた。それは何かというと神様との関係をどう捉えているかということです。何を大事にしているのかという点でした。その意味でエサウは全くそれを軽んじるタイプですね。その意味では祝福を受けるには本当にふさわしくない人でした。ヤコブはその点でふさわしかった。人間的には問題ありますよ。もしかするとエサウより問題ある人かもしれない。でも神を思う、神の祝福を小賢しい知恵を用いてまで得ようとする神への熱心さにおいてはこれはもう卑怯、もう比べ物にならないですね。エサウは目の前のこと、今お腹が満たされること、そのために大切な長子の権利を軽んじましたね。長子の権利というのはもちろん神様から委ねられたような財産を受け継ぐ、土地を受け継ぐこともありますが、信仰を受け継ぐという面もありますよね。アブラハムに受け継がれた、託された信仰、それをイサクが受け継ぎ、やがて誰が受け継ぐのか、そういうことの長子の権利の重大さをエサウという人は全く分かっていなかった。霊的なことよりも現実生活です。永遠よりも今ですね。死後のことよりもこの世の生活なんですね。ここにエサウの問題があったんですね。彼はしかもですね、会話の中でふと言ってしまった。その後ヤコブがさらに、いや正式に誓ってくれと言った時にはっと気づいて、いやそれはさすがにできないと、こういうふうにきつく機会もあったんですけども、それもしないで、はい、誓いますと誓ってしまう。それぐらいに長子の権利を軽んじていた。それが本気ではなかったとはいえ、やっぱりでもそこに彼の本音が出てますよね。やっぱり神様との関係を軽んじているという、この彼の信仰姿勢であります。まあ、信仰姿勢と言っていいのか、人間的な姿勢が出てますね。このようにエサウは長子の権利を軽んじた、すなわち神様との関係を軽んじたということが最後34節で聖書をこうはっきり書いています。34節、ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。もう長子の権利を売ったことだから、なんかもう忘れてる感じですね。もう飲んで食べてるわけです。そして満足していった。それは長子の権利を軽蔑した、いわばどういうことですか。神を軽蔑したということです。神を軽んじたということですね。そういう意味なのだと聖書は最後にこう教えているんですね。まあ、エサウのような生き方が実に多いと思います。それは世だけじゃなくて、まあ、宗教の世界でも最近そういうのがとてもよく目につきますね。キリスト教の中にもキリスト教と称している宗教の中にもそういうものを見ることがあります。すなわち現世の御利益を前面に押し出すんですね。本当に驚くようなことがありますね。お金を取って数千もあるし数万ってことになって、なんか預言者カフェですか。聖書の名を語って、教会の名を語って、お金を取って預言して、要は占いですよね。そんなことが実際あります。ある国、まあ、キリスト教国と呼ばれている、キリスト教が非常に強いと呼ばれている国の人が、まあ、うちの神学校じゃないんですけども、私が知っている別の神学校にその国の神学生が、その国の、まあ、子がですね、神学生として来たわけですね。でこう言ったんだそうです。
私の国ではクリスチャンになるとメリットがある、だからクリスチャンになるんだけど、なんで日本人はメリットがないのにクリスチャンになるんですかって言った、はっきりそう言ったんだそうです。そういう影響が日本のキリスト教の中にも散見、いや私から見ると結構多くあるなと思いますね。もうつまり問題は解決しますよ、病気が治りますよ、お金持ちになりますよ、そういったことを全然こう何て言いましょうかね、恥じることなく、だから信じましょう。すなわちこれは何が神になっているんですか。自分の欲望です。自分の欲望に宗教を使えさせている。そのために利用できるものは哲学でも宗教でも何でも取り入れていく。そこには普遍的な真理とか永遠とかそういったものを求める気持ち、真理は何かということを求める気持ち、そういうのは見られないですね。一時の満足、本当にその場、それこそエサオがそうやったように今のこの満足を得るために大事な魂を売り渡してしまうような、そういったものがまあそんなに探さなくても割と簡単に私の周りにあるんじゃないかと思います。まあ、それに対してですね、ヤコブはこう長子の権利を受け継ぐということに本当に熱い思いを持っていた方ですよね。ご利益のためではなく神様の祝福、このアブラハム・イサクと受け継がれたこの長子の権利を私は受け継ぐんだ、神と共に生きる、この神との関係を手に入れる、そのことは本当に譲れない大事なものだと彼は分かっていたんです。やり方はまずかったと思いますよ、やり方はまずかったと思いますが、しかし彼は本当にこの信仰を受け継ぐということ、信仰をいただくということの重要さを、神様との関係を持って生きるということの重要さを本当に分かっていた人であったわけであります。まあ彼はインドアの人ですから、きっとおとなしい人だと思いますけども、でもこのことについては、これはこの記事だけじゃない、この後もいろんな記事できますけども、終始一貫してこのことについては非常な執着心を持ちますね。私たちは人間的には魅力的であったけれども、信仰を軽んじたエサウではなくてですね、なく、まあいろいろと問題がある人間かもしれませんが、でも神を求める気持ちにおいては一本筋の通った、やはりヤコブに学びたいと思うんですね。なぜでしょうか。ヘブル書の12章をご覧ください。新約聖書の441ページでありますが、これは第3版ですかね、第3版の方は441ページ、第2版の方は404ページか5ページかというところですか。ヘブル書の12章の16節17節を読みしますが、また不貧困の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした、とこう書いてあります。エサウは俗悪なもの、これが聖書の評価です。神様の評価です。彼は神を退けた、自分の欲に忠実であることを選んだ、これを聖書は俗悪だと言います。私たちが学ぶべきはヤコブの生き方ですね。神様との関係にとことんこだわっていく姿勢であります。神様の祝福を受け継ぐことへの尋常ならざる執着心であります。私たちにとって神様のこの祝福を受け継いでいくこと、神様と交わりに生きることが何より欠かせないという、この信仰に生きることじゃないかと思いますね。今読んだところがですね、どういう流れの中で、今読んだヘブル書の12章の16節がどういう意味で、どういう文章の流れの中で言われているかと言いますと、14節にこう書いてありますね。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。15節、そのためにはなんですよ。そのためにはいろいろ書いてあって、16節、エサウのようにあってはならないということです。 私たちが全ての人と平和を追い求める、また清められることを追い求める、そのためにはエサウのようなところを取り除きなさいと。さらにもう少し遡るならば、12章の1節にこう書いてあります。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。大きい流れはこの11章から始まるこの流れの中で、エサウは俗悪なものという話も来ているんですね。つまりどういうことかというと、ヘブル書の11章にはアブラハムをはじめたくさんの信仰の、まあ、偉人たちのいろんなこう記録が載っている。その信仰先輩たちのように、私たちも信仰障害を走り抜こうではないか。そして14節、清められることを求めようではないか。そのためには皆さん、エサウ的なものを除きなさい。このように言われていること、言われているんですね。今日の25章にも、アブラハム、イサクが出てきましたけども、そうした描写を通しても、同じことが言えると思うんですね。彼らの信仰に学ぶ。アブラハムも本当に深刻な失敗もありましたけれども、でも、なんだかんだ言ってもやっぱり神様と共に生きていく。そういう信仰に生きた人であり、その信仰をイサクも受け継いでいったわけであります。その一方でアブラハムはイサクを他の息子たちとは、子供たちとは区別していった。またイシュマエルは本当に多くの子供たちの悩みの中で平安のないままに世を去っていった。そして双子の話があったわけであります。私たちはエサウのようにですね、今食べて生きていくこと、今の現実に心を奪われるないあまりに、この信仰に生きること、神様との関係に生きることを後回してしまうような、軽んじてしまうような、そういうエサウ的なものがないか、今一度自分自身を見つめたいと思います。神様は私たちに生きる、ね、目的を備えてくださってるんですね。それは清められることなんですよ。今いる状態、信仰生活を何年か送ってきて安穏とするんじゃなくて、今いるところから他の人と比べてどうのこうじゃないですよ。あの人に私が清い、あの人に彼女がどうだと、そういうことじゃなくて、私自身が今いるところから清められることを求めなさいとこう言ってるわけです。そのようなそこにおける執着心ですね、まあエサのように一歩ちょっとやり方を間違ってしまう、ヤコブのようにやり方を間違ってしまうかどうかは別としても、でもそうしてしまうぐらい、もっと清められていきたい、もっと神様を知りたい、もっとこの信仰に行きたい、そしてこの信仰障害、この信仰競争障害を忍耐を持って最後まで走り抜きたい、そういう信仰を持って私たちは生きるようにと、今日創世記25章をね語りかけているんじゃないかと思います。エサウのように俗悪なものがあってはならない。本当に自分の中にエサウのようなものがないか、本当に見つめるなら私も心は痛いですけど、それを悔い改めながらですね、決められていく生涯を共に歩んでいけたらと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして金沢教会にてあなたの御言葉を共に分かち合うことができ、心から感謝いたします。私たちの中に本当にエサウ的な部分がちらほら見えてしまいます。主よ、どうぞ今朝あなたの言葉の前にこの罪を悔い改めて、主よ、どうぞ信仰障害を改めて走り抜こう。神様を見つめて、神様の目的である私たちが清められる人生を本当にまた歩き出していこう。そのような再スタートを切っていただきますように。本当にアブラハムが長寿を全うして平安のうちに生涯を閉じたように、そして天に召されていったように、そのような生涯を走り抜くことができますように、私たちを守り祝福してください。尊い主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。